イスラエル・エレミヤを告げられたように70年という年数があることを悟った。私は主なる神を仰いで断食し、アロンの王がとい灰をかぶって祈りを捧げ、嘆願した。お祈りいたします。愛する天皇と様、今日もこうしてあなたの深い深い説明の中で愛する兄弟姉妹と共に前にとって心から祈りを捧げることを許しくださりありがとうございます。十字架の真下に座りながらあなたから十字架から落ちてくる強い強い恩知によって罪許され清められ、すっかり内側から新しくされてあなたに従う者とならしめてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして素晴らしい素晴らしい御言葉を開きながら御言葉を楽しめているその命に預かって喜んで御言葉十字架の道を歩くことができるようにしてくださることを信じて心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない全く失われた弱い者でございますけれども、聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、あなたが先頭に立って私の祈りを道意識取りなし助けてくださいますからありがとうございます。今日も聖霊様に導かれながら御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを探るていただけるように御助けを励ましお導きくださることを切に切に切に声に返させてまつめます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も祈りを導き去ることを信じて心から感謝いたします。あなたに従って今日もこれゆくまで祈り恵みを受けて勝利できるように御助けたまることたまらんことを心から信じて感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりになってください。この先ですね、この前の日曜日には特典をして恵まれましたけれども、いよいよですね、教会で気によりますと明日がペンテコステの礼拝でございます。本当にペンテコステの聖霊を求めて今日も熱く熱く祈りながら本当にこの時を過ごしたいと心から願っております。さて、今日はダニエル書の9章を開かせていただくようであります。定めの70週と書いてあるんですけどですね、これは70年のことなんですね。はい、このダニエル書をこのところを読んでみて、ああこのですね、ダニエルもこのバビロン捕囚というですね重たい現実を知っておりですね、その本当に恐ろしい神の裁きを受けたこのバビロン捕囚のその渦中でですね、必死になって悔い改めの祈りを、で神に対する懇願の祈りを下げていたんだということが分かりますですね。私たちの教会の入り口に定数席が置かれてますけど、定数席ですね、福岡第二神殿と書いてます。福岡第二神殿、我々はこのいわゆる大神殿ではなくて第二神殿なんだということはどういうことかと言いますと、いわゆるソロモンの大神殿ではなくて、それこそこの廃墟の中でですね、バビロンの廃墟の中から帰ってきた捕囚の民が、それこそ全く何もない中で祈ってですね、そうして建て上げた大神殿のそういうことを意味してるんですね。で、私たちはこの霊的に認識しておりまして、今の日本の教会が決してですね、この本当にですね、この終末の時代に大丈夫な状況ではない、終末のこの波に押し潰されそうになって押し流されそうになっているですね。もう 4,5 年前のコロナが来ましたよね。もうこのコロナでもう大きな被害を受けて、そして多くの教会がすごく強制を落としているわけですね。本当は時が経つに従って右肩上がりにですね、教制が伸びて、そしてこの日本の社会に世界にまで福音が伝えられていかなければならないんですけれども、しかし現実はどんどんこの世の力に押し込まれてですね、そうして非常に霊的に危機的な状況になっているわけですね。例えばですね、この野口先生ご夫妻が10年近く玉川教会でこの 牧会をしてですね、まあ、それこそもう崩壊寸前の状態だったんですね。でもこのいつも申し上げますけれども、その塩野先生の就任式の時にですね、まだ結婚してなかったんですけどね、はい、就任式の時に、この私、もうですね、出席して、まあ、私が結局島田先生の出身教会の牧師ですから、あそこを世話してくれたのは私の神学校時代の友人の大谷忠信君ですね。大谷君は大谷ですね、賢治という連盟でも一番教会がよくできている、今でも一番大きい教会でしょうね、はい、連盟310近く教会あるんですけど、その中でも一番大きな教会、大谷賢治という立派な聖霊自慢のすごい先生がおられて、その先生はですね、今でも本を持ってるんですけど、千人教会への道というですね、本を書かれて、日本の教会は千人教会を目指してやらなきゃいけないって言って、そしてもその勢いだったんだ。私もそこに招かれて行ったんですけど、その時でも先生がまた生きておられたんですけど、300人ぐらい礼拝に集まって、いっぱい日本の教会、我が教会はまだ7、80人しか集まってない状況の中、満杯ですね。でもすっごく燃えてる教会でした。まあ、その息子の大谷、長男が慶吾って言うんですけど、この慶吾さんが後を継ぐようになって、まあ、あと西南の進学校の1年なんですけどね、はい、まあ、同級生が大谷忠信君、次男坊ですね。で、お兄さんがその上におりまして、まあ、正直言ってあんまりピンとこない男だったんですけど、その男は後を継いだんですね。まあ、そして、まあ、なんとかなんとか、それだけの教会ですから、なんとかなんとかやりながら、アメリカの宣教師の女性と結婚してですね、そして子供もいなかったんですけど、生涯、宣教をそこでして、まあ、一応現状維持ぐらいぐらい詰めたんですけどですね、大谷、私の友達の大谷忠信君は本当すごい人でした。はい、で、彼はそれこそお父さんがね、亡くなる前に、俺間違ったな、俺は長男信仰があった、長男が何でも後を継ぐということになっていると、まあ、日本の習慣から言うとね、お前にさせればよかった、お前だったら今これ千年教会になってるよねって言ってね、お父さんが遺言のようにして最後言いながら死んだって言うんですよ。その大谷君がですね、結局今は大梅ご存知でしょうね、はい、朝鮮の方がずっと入っていって大梅、もう田舎ですよ、びっくりするぐらい、はい、もうそこの大梅の小梅のその大梅市じゃないですか、そこから2つぐらい行った駅のですね、全く田舎で、その田舎のですね、この綺麗な清流が流れてるんですけど、その清流沿いにですね、でっかい教会になってるんですよ。お父さんが大井教会へ命られて、一番開拓伝道すると言って、日本の、いや東京の辺境である大梅にしてね、でそこで今そのお父さんの後を継いで彼がやってるんですけど、もうびっくりする田舎ですよ。まあ、しかしそこでもね、やっぱ百何十名やと思って、もうすごい、もうこんな田舎にどうして手を振るというの力、本当恵みと力に満ちてるんですよね。そこにも、はい、彼の教会にも行って宣教したことがありますけれども、その彼がですね、大谷先生がこの神学を卒業してからちょっとだけ伝道したことがあるですね、今の玉川教会をね、こうちょっと短い時間だけそこで伝道しようとある。その自分の前任地に、お前ここに行けって言ってですね、で先生はこの島田先生を1年半ぐらい徹底的に訓練して、そういうところに使わせてもらってですね、そしてそこがそれこそもう文字通り、日本の教会の典型のような形で、結局もうアメリカさんに土地を買ってもらって、建物を建ててもらって、宣教師が来てやってくれたんですけど、もうすっかり衰えてですね、でもう廃墟、もう教会が終わる寸前で、もうもうその時ですね、この教会の過去の実績を記した文章が生まれたんですけど、もう過去5年ぐらいですね、18名、17名、16名、15名、きれいに言い方下がるんですね、 教会どんどん育って、もう14名ぐらいで、教会は支えている。しかも小林先生が就任してみたら、教会の大事な会計さんがね、礼拝に来ないって、もう、って本当にもう全く教会は崩壊寸前でした。まあしかし、まあ、それは何も玉川教会だけを意味するんじゃなくて、もう多くの地方の教会がそういう現実にあえているんですね。うちの教会出身の松田さんですね、本当にとっても立派な人です。もうですね、本当サイズがあった松田のビジョン、立派な信徒さんでしたけど、彼もですね、このいよいよですね、この仕事を終える前にですね、先生、彼はそこのパナソニックですね、そこに勤めておりまして、有名なですね、ところでも悠々と仕事をやってたんですけど、まあ、やっぱここでリバイバルを経験して、ここで神殿建築をやって恵みを受けたんですね。彼も、先生、私ももう仕事終わりますから研修しますって言って、そして仕事終わってですね、西南に行って、そして、この彼もこの若松教会に赴任したんですね。やれると思って行ったんですけどね、あ、人もそれはそう思いつかなくなりました。松田さんは卒業して、そして延岡の教会、宮崎の延岡の教会に行きましてですね、でも今もまだ牧師は現牧師はさ、教廷を見るとね、礼拝出席が2人とか3人、もう全く献金を1年間で、ですね、経常献金が50万とか60万とかね、まあそういうすっかり立派、私もね行ったことあるんですよ、はい、そこに、はい、立派な教会です、広い土地にですね、すごい立派な教会ですっていて、牧師館もあってですね、もうすぐご存じのように延岡旭化成という大きな会社があってですね、盛んな町なんですよ。で、本当伝道性がいっぱい 人が集まりそうないい場所にあるんですけど、さっぱり教会はもう衰えて、そういうこと閉鎖寸前なんですね。礼拝出席が2名3名というのは連盟の最低記録でありましてですね、まあ、しかしまた本当に立派な人ですけどね、やっぱりなかなか日本の教会が思うようにはいかないというですね、でか、そういうところに野口志門先生が卒業していって、でやがて母さんと結婚してですね、そして2人で力を合わせて10年やったんですよ。いやしかしやっぱりね、本当もうそれこそこの第一神殿は崩壊している、もう全く祈りもない、もう人も集まらない、伝道する力もない、もう何もない、そういうところに行ってですね、この日和先生ご夫妻がしっかり祈って祈って御言葉を語って、祈って御言葉を語ってですね、で私は先生が牧師の時10年近くですね、毎年夏の聖火に行ったんですよ。本当ですね、こんな状況どうなるぞというのは最初そうでした。わけでもだんだんだんだんだんだんだんだん力をつけていってね、で本当にですね、教会が復興したんですよね。ですから、わあ、本当にですね、このまさに第二神殿の今新しい、教会を建ってるんですよ。古い教会だを壊して建てたんですけど、第二神殿なんですけどね、本当に立派な神殿が建って、そして今はですね、このそれこそですね、島田先生が世界選挙に出た後ですね、そこの中心人物であった白石さんご夫妻といらっしゃってですね、でその白石さんご夫妻の次女の桜子先生、お姉さんが桃子さんってですね、桃子桜桃子でですね、でその桜子先生が、あ、このお、じゃあ自分が牧師になろうと言って島田先生の後を継いで、そして本当にですね、立派な先生もう試練を受けてね、でも牧師になったんですけど、早速乳がんになって乳がんの手術をした。で本当に大事なご主人様がですね、子供いないんですけど、もう反対してね、もう主任された時、私は桃さん先生とね、この坂上先生とご主人の橋子さんを呼んで、この九州の長崎を 見ようと言って長崎のですね天守の跡とかですねこう行って、そして26巡成人の殉教者の跡ですね、今もあるんですよ、はい、そこに連れてしてそこを不思議にですね、その16成人を作った人はあの人のおじいちゃんがなんかが作ったんですね。でそれをそこの事務所に行って言ったら、え、そんなことですかって言ってびっくりされて、もうとにかくあのしっかり作業先生がいよいよやられるから助けてねって言って、はいって言って喜んで行ったらいいんですけど、急に急にですね彼が心が変わってですね、僕は先生に対して反対になって、もう何年という間先生の足を引っ張るんですね。礼拝にもちろん来ないし、もう大反対、もうそういう訓練、そういう反対に遭い、おまけに先生はリウマチになってですね歩けなくなった。牧師館は2階で礼拝は1階あるんですよ。その外付けの階段をね降りてきて礼拝堂に入るんですけど、まあ、そこをですねリウマチのまま、上り下りしながら、ほんと30区ですよね、乳がんだった、だんだん反対、そしてですねリウマチになって歩けない、大迫害を敵からの攻撃を受けながら、先生はそれこそもう霊的には壊れかっていた教会に牧師になって、真実に真実に祈って祈って祈って祈ってですね、で私も毎年言ってましたから、何年目からの政界でですね祈っている時に示されたんです、示されたんですね、先生は癒されるって。それからみんなの面前で皆さん今こう先生は倒れてますけど、はっきり私にね、神様が佐久先生は癒されるとおっしゃいましたから、信仰を持って佐久先生が完全に癒されるのを信じて祈ってくださった、みんなアメンって言ってね、まあ、なかなか信じなかったようですけれども、はい、そしてやがて3、4年した時にある祈祷会でですね、金曜日の夜の深夜祈祷会で祈っている時に、イエス様が私はお前を癒すというパッと攻撃するのか、パッと立ち上がって、もうスッと立ち上がって、そしてすっかり今ですね、ですからこの夏の聖会にいつもおいでになるんですけれどもですね、先生は何年間かは車椅子でおいでになってましたわけでも、もう今はすくすくと自分で歩いてですね、このおいでになるんですね、まあ、すごい奇跡を体験してですね、そういうことをこの今申し上げているようなその日本の教会がですね、もうそれこそ第一神殿はすっかりもう壊されそうになっている、もう実際玉川教会も壊れそうになったんですね、もう崩壊寸前でした、まあ、そこにですねこのそれこそリオヤルの聖霊の家が注がれて第二神殿で、それこそ教会が復興したんですね。で我々はこのそれこそここに書いてあるように、このダニエルもですねエルサレムの荒廃の時が終わるまでには主が預言者エレミアを問われたように70年という年月になることを知った。70年長いですよね。もうこの聖書を読んでいると分かりますよ。もうバビロン軍がやってきて、もうそれこそですねもう神殿も壊すんですよ。そういう神殿の器なんか全部持っていった。そしてもう家を壊して、そしてこの住民の持たるものはもうほとんどバビロンまで連れていって補修ですね補修という時代になって、もう家も外もすっかり壊れてしまったんですね。そういうお言葉が587年ですねですから70年といえば517年まで続く予定でしたけれども、不思議ですね神様はその予定をやめてくださって、537年にはですねペルシャをクロスの命令で帰ってきてですね、そして神殿の再建を始めて、そして537年にはですね50年目には神殿の再建がなったということが書いてあるので、ここに書いてあるように主の預言者が告げられたように70年という年数となることは70年ですね。まあしかし神様からご予言されたようにイスラエルの民は その滅ぼされた、すっかりうちも外も滅ぼされちゃった、その現実の中でですね、やっぱりそこまで終わらなかったんですね。本当にですね、玉川教会も立派に復興してですね、本当に燃えてますよね。復興したんですね、教会。大神殿ですよね。で結局このダニエル書も結局その現実を知っておりますよね。ダニエルもその現実の中で必死で祈るんですよ。私はですね、主なる神をの前にですね、そういうことを断食して、荒野をまとって、ですね、灰をかぶって、結構悔い改めですね、ただ断食じゃなくて、荒野を着て、灰をかぶりながら、神様、本当に私の罪をお許しくださいとね、この先ほど言いましたよね、もうその人やの民が、この神様の言葉に従えなかったことを、悔いて悔いて、本当悔い改めの祈りをですね、その罪を全部悔い改めながら祈っていくという、そういう祈りをこのダニエルが下げたんだと書いてある。まあ、このダニエルの九章の祈りこそがですね、この預言者エレミア、そしてこのエリア、ごめんなさい、イザヤ、エレミア、エゼキエルですね、そしてダニエルというこの預言者たちの一番中心になっているのは、このですね、このバビロン捕囚化におけるこの贖罪の祈りですね、民の罪を引き受けて、それを本当に引き受けながら、それそして灰をかぶってですね、この荒野を置きながら断食しながら、神様私の罪を許してくださいって言ってね、それこそ何十年という間ですね、イスラエルの復興のために祈ったこの祈りこそがこのですね、このダニエルがここで下げている祈りの基盤なんですね。だからダニエルもはっきりこのその70年が刻められていることを知っていたわけですね。でこのイザヤ、エレミアですね、このエゼキエルですね、預言者と偉大な預言者と、イザヤも知ってるんです。イザヤ書は3つに分かれてますね。第一イザヤが1章から3章、第二イザヤがですね、40章から55章、そして56章から第3イザヤ、このですね、この第二イザヤ、すなわち40章から55章は、このすなわち、そのバビロン捕囚の現実のただ中で予言された予言なんですね。だから、このもうはっきり、このイザヤ書を読んでみると分かるんですけれどもですね、イザヤもそのですね、滅んでいる、このそのど真ん中で彼は祈るわけですね。でこの、このイザヤ書のですね、例えば47章を読んでみると、バビロンの陥落という言葉で、バビロンをすなわちイスラエルを捉えていたバビロンが陥落してしまう、そして預言が成就してですね、イスラエルがこの帰ってきて神殿の修復をしていくという、でその一番の原動力になったのが有名ですね、主の署名が現れて、そうしてそのですね、バビロンに捕らえられて、神様から裁かれて、すっかり滅んでしまっているそのイスラエルの民の罪を引き受けてですね、そしてこの祈るという、これが有名な主への祈りなんですね。これイザヤ書52章のですね、13節からあるですね、見よ、あなたの主名は栄えるといって、53章はいわゆる主の署名の苦難とし、その現実の中でですね、第二時代はその滅んでいるそのですね、イスラエルのその現実のど真ん中でですね、その罪のこの悔い改めを徹底的にやって、そのただ悔い改めなくて、その罪を引き受けてですね、自分がその神の 神様からの裁きの罰を受けて、そうして本当に人のために祈るという、それこそ主の手腕しもべの苦難とし、ただ悔やるためじゃない、たんじゃない、その罪を全部引き受けてですね、そうして父を彼を許してくださいですね。でその罪、いわゆる贖罪の祈りですね。ただこれ十字架の祈りだから、この十字架の本当に祈りがこの旧約においてしっかり芽生えたのは、このイザヤ書の52章の中から53章のこのところだと言われているんですけど、でこのイエス様の十字架はこの53章の御言葉の成就であったというふうに言われているわけですね。ですから切り替えてあります。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っていた。彼は私たちの顔を、彼は私たちに顔を起こし、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼はですね、彼が担ったのは私たちのですね、この罪、病であってですね、彼が負ったのは私たちの痛みであったですね。このそれこそこの主のしもべはですね、その病も痛みも苦しみの罪も全部ね、身代わりに引き受けて、そうして神様の前にそれこそ贖いの死を遂げて、そしてイスラエルはこの贖罪の死によって、贖罪の苦難と死によって、イスラエルは罪許されて、それ解放されたというですね、ものすごい、この贖罪の真理がここにはっきり現れてくるわけですね。いやー、だからバビロン押し打つのはそういう意味でですね、イスラエルの民が本当に誠の神であると同時に、その誠の神は罪を犯して従えない、罪を犯して滅んでしまうべき、そのイスラエルの罪を、そしてその病を、苦しみの痛みを全部身代わりになって引き受けてですね、はっきり書いてありますよね。この彼の受けたですね、この苦しみ、傷によって私たちは癒されたですね。全部彼は自らのその病を全部、民の罪を全部引き受けて、痛みを、悲しみを全部引き受けて、そして身代わりになって死にながら、苦しみながら、そのために祈ってですね、聞かじゃん、多くのその過ちを担い、背いた者のために取りなした、その中でどん底で取りなして、そしてイスラエルの民をその恐ろしいバビロン捕囚という現実からよみがえらせてくださった。それはこの苦難の主命のですね、苦難と死によってこれは起こったんだとですね、ただイスラエルの民が許されて帰っちゃうんじゃなくて、本当にですね、この新しいイスラエルはそのようにして、この立ち上げていったんです。その背後にですね、はっきりダニエルもですね、はっきり悔い改めて断食しながら、罪を悔い改めながら必死に祈ったと書いてあります。そしてこのイザヤ書もはっきり40章から53章にですね、イスラエルの民のその罪を黙って引き受けてですね、そして祈って贖罪の死を遂げて、そしてイスラエルをバビロンからこの回復されて、そしてやがて第二神殿が建てられて、でそこでいよいよ燃えて燃えて、やがてですね、このイエス様のご来臨を待ち望んでいくとですね、それこそこの時を迎えていくわけですけど、このようにイザヤもダニエル書の9章と同じようにそうした、またエレミアも先ほど29章ですね、このはっきり言ってくださいね、主はこう言われる、バビロンの70年の時か、エレミア書29章をですね、この実践ですね、主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなた方を変えている、私は恵みの約束を渡し、あなたたちをこの地に住もうと、私はあなたたちの立ち先計画をよく心を留めていると言われる、それは平和の計画で、災いの計画ではない、将来と希望を与える、このバビロン捕囚もこの話題じゃないんだと、本当そこでね、イスラエルの民がこの悔い改めてしっかり主に立ち返って、そしてその罪の許しを受けてやるならばですね、それは決して話題になるではなく、将来と希望を与えることだ。その時あなたたちは私を呼び来て、私に祈り求めるなら私は聞く、 私を尋ね求めならば見出し、心を尽くして私を求めるならば私は出会うだろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちにあらゆる国々の間に散らされたけれども、みんな帰ってくるって言ってですね、イスラエルの民はそれこそをですね、もうバビロンをはじめずっと散らされた民がこの回復された時にバーッと世界中から帰ってくるんですよね。本当にイスラエルの民は不思議な民ですよね。今も、まあ、パレスチナでごたごたしてるんですけど、ご存じのようにですね、この19世紀の終わりにですね、シオニズム、ザヤニズムというのが起こってですね、2000年間全このですね、この全世界に散らされていた。ここじゃなかったんですよ、イスラエルは。ここじゃなかったんですよね。散らされていた。でそこにこの神様の不思議なですね、導きで、このエルサレムを中心としたですね、このイスラエルが建国されるようになった。でそのですね、そのことが知り渡ると世界中から2000年間よ、彼は国民性を いろんなところに散らがっていながら、自分たちがイスラエルに対して守ってたんです。バーッと帰ってきたんですね。ご存じのように本当に悲劇ですけれども、第二次世界大戦中にはですね、ヒトラーが立って、そしてユダヤ人を何百万人と虐殺したんですね。まあけれども神様は不思議な不思議なことで、このイスラエルの民をですね、勝ってこの彼が住んでいたそこに神様が不思議にですね、呼び返しがあって、今もイスラエルは存在しておりまして、ですね、ちょっと今のですね、このネタニヤフという人は、まあ、コリコリのコチコチの人で、あまり、賢い人ではないんですけど、まあ、それでも今でもイスラエルはちゃんと存在しているわけですね。まあ、もう私たち日本人だったらもうですね、もう100年200年現地住んでたらもう日本人のアイデンティティを失ってしまいますよね。けれども2000年間もあっちこっち知らされてながら、イスラエルユダヤ人ということはアイデンティティを失わないで、国を建てるから帰ってこいって言ったら世界中からバーッと集まって、そして今も彼らはこのですね、イスラエルを建国して戦っているわけですね。まあ、不思議な民だなと思うんですけれども、まあ、ここにですね、このバビロン捕囚で、実際には50何年、60年近くでありまして、70年にならなかったんですね。それはここに書いてあるように、エレミアがさっき70年間見せたならば、必ず私は私の元の場所に連れ戻すからって言って、そして、まあ、この予言が成就して、イザヤもエレミアも、そしてですね、エゼキエルもそう、エゼキエルで見るとはっきり分かります。いつも我々もエゼキエル47章でも、これ大神殿ですね、すなわちこの建てられるそのそば神殿のそのそこから水が湧いてきて全世界に流れていくという大神殿、大神殿だ、大神殿なんですよ。その幻を我々は知っているわけで、本当もうエゼキエルも必死で祈ってね、もう大神殿が上位するように祈っていきました。そしてダニエル書も今日書いてあるようにですね、それこそですね、ダニエルが今日のところにあるようにですね、本当ですね、この私は主なる神は大いで断食し、アダムの木灰をかぶりながら主を前に嘆願した。神様はどうか私たちの罪を許してください、そして捕囚から帰らせてください、必死に祈ったんですね。このですね、こう祈り、イザヤ書53章に、象徴されるですね、まあ、それこそ民の罪を引き受けながら、どん底から悔やられたおいら、神様許してくださいと言って、ただ許しかなくて、その罪を引き受けながら、自分が罰せられながら、自分が捨てられながら、まさにこれイエス様です。イエス様は私の罪を全部引き受けて、身代わりになって死んで、そして我々をこの救出者があった、このですね、このイエスにおいて、このイザヤ書53章は成就していくわけですけども、そのような食材的な祈りによってイスラエルはバビロンから解放されるというすごい、ですね、この救出劇が記されているわけです。でこのダニエル書9章はそのことをはっきり書いてありますね。この エルサレムの荒野が終わるまでには主が預言者でエレミヤに告げられたように70年という年数のあることを襲った。それで私は主なる神を仰いで断食して腹の上を見舞って灰をかぶりながら神様許してと言ってですね祈って、こういう相当にですねダニエルの祈り、エレミヤの祈り、イザヤの祈りですね、エゼキエルの祈り、こういう偉大な偉大な神から愛された立派な預言者たちがその民の罪を引き受けながら身代わりになって主を許してくださいと言って祈ってくださった、この食材の祈りによってイスラエルは復興していきました。そして今私たちはイエス様のそれこそ食材の祈りによってイエス様が私たちの罪も悲しみも痛みも悲しみも全部引き受けて、そして身代わりになって十字架上で死んでくださって三日目によみがえって、今は聖なる霊と働きながら私たちの罪のために本当に取りなしてくださっていることを終えて、このダニエルの祈りを読みながら、あ、イエス様が私たちのためにこの祈りを下げてくださるんだな、下げてくださっているんだなということを思いながら、本当に感動しながら読ませていただきました。どうか主よ、あなたが担ってくださっていますから、本当ですね、あなたの前に悔い改め悔い改めてすっかり内側から後をされてですね、罪許され清められ呪いから解放され病癒されて、この十字架の恵みによって生きていく、このここにダニエルの九章にはですね、その食材の祈りが記されております。私たちもイエス様において成就したこの食材の祈りを私たちもこのいただきながら、我々もまたそういう祈りのできるですね信仰者になっていきたいなということを、今日もこのダニエル書の九章を読みながら深く深く覚えされることでございます。主御言葉が私たちにも成就するようにお願いしますと今日も祈っていきたいと思います。それでは純正牧先生に祈っていただいて、この御言葉の成就を祈りたいと思います。
天道様、しながらさんにいたします。今朝のダニエル書を通して御言葉いただき感謝いたします。ダニエル書バビロン市の中でダニエルが本当に断食をし、本当に血を血に伏せながら涙を流し祈りました。そのような主の涙の祈りによって、食材の祈りによって、イスラエルの民がバビロン州から解放されました。それはイザヤ・エレミヤ・エゼキエル、本当に主を本当に預言者たちが涙を流して祈った祈りでもあります。どうか私たちは今でバビロン州の中にありますけれども、涙の祈りを捨てることができますように、食材の祈りを捨てることができますように、そしていよいよ本当にリバベと世界選挙に向かって立ち上がるものなどができますように一緒にお願いいたします。日本の教会、まさに本当に囚われの状況の中でありますけれども、解放を与えてください。そのため教会が祈りに立ち上がることができますように一緒にお願いいたします。今日のダニエル書の御言葉が本当に教会に私たちに成就することを信じて、イエス様のお名前によってお願いします。
アメン。私は主なる神は仰いで断食し、あの布をまとい灰をかぶりながら主を許してくださいと嘆願した。本当この祈りこそ週末に生きる私たちが下げるべき祈りです。主は私たちにも精霊を注いで、この祈りは私たちが祈りましょう。